の礼拝ではこの朝からルカによる福音書の御言葉に聞いてまいりたく思います。今朝は1章1から4節に聞きます。1から4節はこの福音書の序の部分でありまして、見出しにありますように検定の言葉です。ある書物が、検定の言葉をつけて特定の人物に捧げられるということは、現代でも見受けられることでありますけれども、そういう習慣がこの時代にもあったということであります。ただ新約聖書には4つの福音書が収められておりますけれども、冒頭にこのような検定の言葉が置かれているのはルカによる福音書だけです。ではこの福音書が誰に捧げられたのかということでありますが、3節にありますようにテオフィロという人です。この人については、詳しいことは分かっていません。ローマの身分の高い役人であったのではないかという説がありますけれども、架空の人物かもしれないという説もあります。テオフィロというのは神の友という意味でありますから、そういう名前を持っているということはキリスト者であったのか、あるいはキリスト教に親近感を持つ人であったのか、その可能性もあるというふうにも言われています。ともあれ福音書の著者ルカはこのテオフィロに捧げられた序文においてこの福音書を書く動機と目的を明らかにしているわけです。ルカによる福音書の執筆の動機と目的、それは私たちの間で実現した事柄についての物語を書き記すことです。1から3節、私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。私たちの間で実現した事柄、それはイエス・キリストによって成し遂げられた神様の救いの御業です。この神の救いについてもすでに目撃者がありました。そしてルカ以前にもそれを書き記した人々がありました。イエス・キリストの物語、福音の物語を書き連ねようともうすでに多くの人々が手をつけていたということで、ルカもまたその人々が述べ伝えた福音の知らせを聞いたわけです。そして今彼自身の手によって新しいキリストの物語を加えようとしているのです。ルカは言います。私はイエス・キリストの物語を書き記す仕事に携わる最初の人間ではない。すでにキリストの福音を述べ伝えた人々、キリストの物語を書き記す技に着手した先駆者たちが多くある。私はそうした書物の中の一冊として私自身の物語書物を加えようとしているに過ぎない。最初から目撃して御言葉のために働いていた人々とは、おそらく主イエスの地上の生涯において主イエスと生活を共にすることを許された人々もあったと思います。それはペトロやヨハネやマタイといった主イエスの弟子たち、使徒と呼ばれる人々です。彼らは実際に主イエスの十字架と復活の御業を見て信じました。見て信じたということにとどまらないで、彼らはその救いの御業を述べ伝えた、キリストの証人となったということで、この人々はいわば第一次証人、目撃証人です。ルカはそうした人々の一人ではありませんでした。つまり地上にあって主イエスと共に生きることを許されたこの人々よりは後の時代に属する人、第二世代の人です。この点では例えば使徒パウロも同じです。 しかしルカもパウロも共に一つのことを確かめとすれば、彼らは共にこのキリストの福音、十字架と復活の御業が歴史の中でただ一度成し遂げられた客観的な、それゆえに揺らぐことがない御業であるということを確かめるに至ったのです。パウロはコリントの信徒への手紙1:15-5で言います。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。このようにパウロが言うのと同じく、福音書記者ルカもにとっても、イエス・キリストの十字架と復活による救いはもうすでに私たちの間で実現した事柄であります。多くの証人たちにより述べ伝えられてきたものであります。ですからルカ自身もこれを受けたのです。そのように新しい福音書を書くに際して、ルカはすべてのことを初めから詳しく調べ、順序正しく書いていこうとしています。彼はおそらく少なくない資料を手元に揃えていたと思われます。例えばマルコによる福音書を持っていたと思います。4つの福音書のうちの最初に書かれた福音書です。その他にも福音書の主人公であられるイエス・キリストについてのさまざまな証言、キリストを証しする言葉が彼の手元にあったと思われます。ともあれルカはイエス・キリストという方について詳しく調べ、時間をかけて細心の配慮を払いながら物語を書こうとしています。それはイエス・キリストというお方をこれを読む者に正しく伝えるためであります。ここで一つのことが理解されます。もちろんルカは今申しましたようにテオヒロという人物にこの福音書を献呈した、捧げたのですが、この福音書の読者はテオフィロ一人にはとどまりません。この後ルカが書き記した福音の物語は広く全世界に伝えられ、世界中の人々に読まれることになります。テオフィロはそのおびただしい読者の一人に過ぎません。多くの人々がこの書物に触れることになる。そして私たちの一人一人もこの福音書の読者となるのです。そのようにこの書物はキリストについての書物、キリストを証しする書物です。ただ覚えておりたいことがあります。これは福音書はイエス・キリストの伝記ではないということです。福音書とはキリストの伝記、偉人伝のような書物であると思っている人があるかもしれませんが、福音書は単なるイエス・キリストの伝記ではありません。父なる神が御子イエス・キリストを通して成し遂げた、そして聖霊なる神において今ここに振るわれるその神の救いの御業を告げる書物であります。そして福音書の主人公であられるイエス・キリストは単なる人間ではありません。ヨハネによる福音書1:14は、この方は言葉は肉となって私たちの間に宿られた、そういう方だと言っています。言葉、これは三位一体の第二の威嚇、ロゴス、つまりこの方は永遠の神、父なる神と栄光と権威を分け持っておられる子なる神であられ、その言葉が肉となられた。肉とは誠の人間性のことです。つまりイエス・キリストは誠の人間性をまとって世に来られた誠の神であられる。すなわちこの世と人間とを超えた方であられる。この方についての書物、 この方を明かしする書物である福音書が単なる伝記や偉人伝であるはずはないです。もう一つのことがあります。ルカはこの福音書を書こうとするときに歴史に忠実であろうとしています。なぜならイエス・キリストはこの世の歴史の営みから遠く離れた方ではないからです。雲の上におられて動かない方ではない、歴史のこの世の歴史のただ中を生きられた方です。言葉は肉となられて、そして私たちの間に宿られたのです。ですからルカはすべてのことを初めから詳しく調べ、順序正しく書いていこうとしているわけです。しかし福音書は単なる歴史書ではありません。救いの書です。なぜなら福音書の目的はイエス・キリストの救いを伝える、イエス・キリストの福音の言葉を聞かせる、そしてこの書物を読むすべての人々をイエス・キリストによって成し遂げられた救いに招き入れることだからです。では福音書が私たちに語り示すイエス・キリストの救いとは何でしょうか。それを最初から目撃した人々がルカその人にも伝えた事実、私たちの間で実現した事柄、それは何でしょうか。それはイエス・キリストの十字架と復活の御業によって成し遂げられた救いです。主イエスは罪人を罪と死の縄目から解き放ち、常しえの命を与えるために十字架に死なれ、三日目によみがえられた。これが福音です。喜ばしい知らせです。先週も申しましたが、教会は誕生したばかりの初代教会と呼ばれていた時代から今日に至るまで、これをケリグマ、ギリシャ語で告知、宣教という意味の言葉ですが、ケリグマと呼んで、これこそが世を救う救いの言葉であると、これが福音であると命を懸けて述べ伝えてきたんです。ルカによる福音書が語り示すのもこのイエス・キリストの十字架と復活の御業です。この御業によって人は救われる。今ここにいる私たちの一人一人もこの御業によって救いを受けたのです。その上で今朝私たちが心に刻みつけておりたいのは四節の御言葉です。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。ルカはテオヒロに言うのです。私が受け、あなたも受けた、今私があなたに伝えようとしているその教えが確実なものであるということをあなたに分かってほしい。私がこの福音書を書くのはそのためである。ここから一つの事実を確かめることができます。救いの確かさはどこにあるか。救いの確かさはキリストにあります。救いの確かさはキリストによって成し遂げられた御業そのものにあります。実はキリスト教会の歴史の中でこの点が曖昧にされるということがしばしば起こりました。つまり救いの確かさはイエス・キリストの御業にではなく、キリストを信じる人間の側に置かれている。信じる人間の在り方やもしくは何らかの技にある、こう考えられることがあったわけです。明治の時代のことでありますが、上村正久という人と海老名壇上という人、壇というのは砲弾の壇、弓辺に壇という字を書く、上は正しいという字ですが、海老名壇上という二人の人物の間である論争が交わされました。それはキリストとは誰かということにまつわる論争です。 上村雅史さんは私たちの教会の創立者たちも属していた日本キリスト教会という教会の指導者、大黒柱のような人でした。先週持たれた仲介の 2.1 集会でも講師の森島豊先生がこの人の名前を挙げたと思います。海老名壇上は日本組合キリスト教会という当時日本キリスト教会と並んで有力な教会であったその教会のやはり大黒柱のような人で、同志社の総長も務めた人でありますが、二人の信仰の理解は対照的でした。海老名壇上にとって大切であったのは、自分自身の心の中に展開される、いわば宗教的な実験とも言うべきもの、そしてその結果得られる理想的な境地、宗教の意識のようなものでした。その理想的な宗教の意識に達するということが彼の信仰の目的でした。で、その際に海老名は聖書の御言葉よりも自分の心の中の実験の方が大切でした。ですから聖書の言葉に まともに向き合おうとはしませんでした。聖書を読まなかったわけではないのですが、彼にとって聖書の御言葉は自分が理想とする宗教の意識を得るための、そういう境地に達するための道具に過ぎませんでした。その結果、彼のキリスト教信仰は極めて独りよがりなものになってしまった。彼は神と自分とが一つになる境地を理想としました。その結果、彼の中では作り主なる神と被造物である作られたものである自分との区別が失われていきました。人間が神がかっていく、そしてどこからが神で、どこからが人間なのか、その境目が曖昧にされてしまったんです。上村雅史さんの信仰の理解はそうではありませんでした。上村はキリスト教信仰はキリスト教イエス・キリストをどのような方として信じ受け入れるのか、そのことに一切がかかっていると語った上で、海老名壇上の信仰の理解と対決をしました。つまり上村は聖書に、そしてキリストが歴史の中で成し遂げられた救いの御業のその確かさに立ったわけです。救いの確かさは自分の心の意識や自分が成した何事かにあるのではない、キリストの歴史的客観的な御業にある、そのように言ってそこに明確に立ったわけです。そしてこう言いました。私はキリストが神であることを信じる。キリストは人となられた誠の神である。私はキリストを礼拝し、キリストに祈りを捧げる。キリストが私の罪をあがなわれた、その恵みを信じる。罪の問題を軽んじ、キリストの十字架の御業の決定的な意義を顧みないような教えは誤りである。そうした教えは人間が考え出したものに過ぎない。聖書に聞かない教えはもはや福音とは呼びえない。信仰において根本的に大切なことは、人間の側がどうであるのかということではありません。日本人の宗教観にもしばしばこれは頭をもたげてくることだと思いますが、信じる時の私の心持ちや私の信じ方や私の信仰の熱心や私が積み上げる技や功績や、こうしたものが大切であると思われることがあります。大切ではないというわけではありませんし、人間が神の前に表していくその技、感謝の生活の中で成していく良き技がどういうふうに位置づけられ、どういう意味を持つのか、 このこともしっかり理解をしなければならないわけでありますけれども、しかしそれが救いの事柄を決めるわけではないんです。もし自分の在り方が信仰の本質であると信じられるのだとすれば、もはやそこでは聖書の御言葉には聞かれなくな、聖書の御言葉を聞かなくなると思います。神を仰ぐのではなく、また神と向き合うのではなく、自分の心の中を覗くことや自分の時々の振る舞いを点検することしかしなくなるのだと思います。信仰において大切なことは、そもそも私たちが信じる神が本物であるのか、真理であられるかということです。もし私たちが信じる神が偽りの神であるとすれば、いくら熱心に信じたとしても意味はありません。むしろ熱心であればあるほど不幸なことになると思います。私たちが救われたのは、私たちの神が本物だからです。真理だからです。つまり私たちの土台は私たち自身ではない。まあ、イワシの頭も信心からという言葉が日本にはありますけれども、そうではない。私たちの土台はイエス・キリストです。もし私たちの土台が私たち自身であるとすれば、それは誠に心もとないことであります。そこで私たちの信仰の足取りはぐらぐらと揺れてやまないでありましょう。しかしイエス・キリストが土台であれば揺らぐことはない。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。救いの確かさは、イエス・キリストが私たちのために実現してくださったその御業の確かさにある。このことを知るときに、私たちはそのイエス・キリストの御言葉をできる限り厳密に正確に聞こうとするでありましょう。よく見ておきたいのですが、まさしくルカはそういう姿勢のもとに福音書を書こうとしているわけです。救いの確かさがキリストにあるのだからこそ、ルカはキリストについて全てのことを初めから詳しく調べ、順序正しく書いていこうとしているわけです。この意味で、ここでルカがこの福音書の冒頭の検定の言葉の中で示している姿勢は、信仰者として当たり前のものなのです。救いの確かさはキリストにある。この方から許しが来る。この方が命を与えてくださる。またこの方から本物の喜びが来る。そのことを確かめながら、私たちも福音書の御言葉に聞いてまいりたいと思います。ドイツの神学者ディードリヒ・ボンヘッファーの言葉を紹介して終わります。神は祝日、祝いの日のような喜びを人間のために備える。神はあらゆる喜びの源泉、源である。神の言葉そのものが我々の中の喜びである。大いなる喜びの知らせは、イエス・キリストにおける神の言葉の受肉、すなわち言葉が肉となって私たちの間に宿られた、この事実を基礎としている。祈ります。主なる神様、私たちもまたこの福音書の御言葉に聞き続けていく中で、この御教えが確実なものであることを確かめていくことができますように、そしてあなたを褒めたたえ、あなたを喜ぶ、その喜ばしい福音の恵みに豊かに私たちを預からせてくださるよう、主の御名によって祈ります。